おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの布目太閤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は好調な事業者さんの例をご紹介いただくということですが、どんなお話でしょう。
はい、ここしばらくお話がお勉強モードになっていましたので、はい、気分を変えてお楽しみモードにしてみようと思います。
お願いします。
ラジオをお聞きの皆さんに、これなら自分の店もやれそうだなという意欲を盛り上げていただければと願っております。
はい、
お話の始めはまず謎かけ問答からいきましょう。
はい、では早速、繁盛しているお店とかけて何と解く。
富山弁で言うベトガキと解きます。
はい、
今頃の季節、柿の木を見上げましたら、夜行をなったぐにゃぐにゃの実がありますね。
はい、
あのベトガキと解きます。
その心は。
売れすぎ。
お
コロナウイルスの影響が続いているのに売れすぎ、それどころじゃないわいと言われる向きもあるでしょうが、やり方の違いや工夫によって売れすぎて品切れになるというお店も多いんです。
はい、
分かりやすいのは食料品の販売店でしょうね。
食品は私たちにとってなくてはならないものですもんね。
はい、必需品だから売れるというのは当たり前だと言われるかもしれませんが、すぐに品物がなくなってしまうお店とそうではないお店があることも事実です。
はい、
それはどこが違うんでしょう。さて、ここでもう一つなぜかけ問答をやってみましょう。
はい、ではいきます。繁盛店の秘訣とかけて何と解く。
学生集会の演説と解きます。
その心は。
味です。
ほう、
アジテーションの味ですね。
ええ、
当たり前の話ですが、このお店でしかこの味のものは買えないんだと、それが欲しいとなれば必ずお客さんが来ます。
はい、
独自の味を作り出す工夫が鍵なんです。
そうですね。
それに加えて、来店されるお客様に対する独自の工夫が欲しいものです。
はい、
今の密を避けるためにお店の入り口に用意するカゴの数を加減するというアイデアもその一つでしょう。
はい、
お客様のためにという姿勢を貫いてアイデアを繰り出すということが欠かせません。
そうですね。
さて、もう一つ郊外のスーパーの例をお話しします。
はい、
お魚です。お魚の鮮度、仕入れの目利きを売り物とする極めてローカルなスーパーさんです。
はい、
このお店がオープンしたのは40年以上前の新興住宅地内なんです。
うん、
その当時に家建てた住民の方々、若かったんでしょうね。それからうーんと月日が経ちました。
はい、
地域の住民の皆さんは最近では買い物に足を運ぶのすらもう大変な様子です。
はい、
でもそのお店の商売は元気なんです。その秘訣は、昔若かったお客様が今望むものは何かを一生懸命考えることにしたことにあります。
はい、
元よりマイクロバスによる送迎サービスは実施済みでしたので、さらにお店に来てよかったと実感してもらえることは何だろうかと考えます。
はい、
よくあご足付きサービスという言葉があるじゃないか。
はい、
足をサービスにしたんだから、今度はあごとしてのイートインサービスも加えてみよう。
はい、
さらに話し相手がおればもっと楽しいに違いないだろう、ならば居心地がいいサロンスペースを用意しよう、
うん、
ゆっくり皆さんに交流してもらおう、などなどのアイデアを次々と打ち出していきました。
はい、
そして売り上げは伸びたんです。
ええ、
あるいはプロミュージシャンを招いてのイベントも企画したり、どんどん来店客を喜ばせること、楽しいことを工夫し続けたのです。
はい、
ついでに食品としては掟破りも平気でします。
ええ、
なんと衣料品も置いているんです。
はい、
鏡付きです。それがすぐに売れるんですね。
はい、
来てよかったと思っていただけるには何をどうすればいいんだろうかという考えを続けた結果です。
はい、
直接的に売上拡大を狙ってむやみに下手に値上げをするより、みんながハッピーがいいという話なんです。
そうですね。
はい、さてここまでお話ししましたが、味の違いが大切だと先ほど言う話からはそれてしまいまして、その他の工夫点に変わってしまいました。これは失礼いたしました。
いえいえ、
でも言い訳いたしますと、
はい、
このスーパーは新鮮なお魚の品揃えを強みとしているお店でした。
はい、
たくさんの種類のお魚を揃えているんです。味だけではありません。
はい、基本ベースはしっかり抑えた上でっていうところなんですよ ね。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの布目太閤さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。